Days of Life with Games. Brightbit Brothers.
どうも 1P 川崎です。
どうも 2P 長谷川です。
この番組はかつてゲーム少年だった 1P 川崎と 2P 長谷川の2人がゲームにまつわる様々な話題で古きを訪ねて新しきを知る番組です。
はい、
ということでブライトビットブラザーズステージ180です。
ありがとうございます。
今回はお便りコメント回ということで、
うん、
前回がおそらく最長の2時間ということだったんですが、今回申し訳ないんですが、ちょっとこう紹介するコメントを絞らせていただきましたので、
はい、
短くはなるとは思いますが、
ちょっとね、さすがにもう全員1回っていうのでも、
もう本当ね、ありがたいことにですね、回を重ねるごとにコメントやお便りいただける数が増えてきまして、
はい、
もう紹介しきれないのはもちろんなんですが、その中からでも全員1回ずつというのもかなり難しくなってきてまして、
うん、
申し訳ないんですが、いくつかその中から絞らせて紹介させていただきます。
はい、はい、すいません。
今回はステージ170から179までにいただいたコメントお便りの紹介なんですが、オープニングではまずそれ以外のね、それに該当しないコメントお便りの紹介したいと思います。
はい、
では梅丸さんからいただきました。
はい、
1P 川崎さんから教えてもらったゲーム業界キタン、Amazon で155円で売ってたから速攻でポチってしまった。あらすじ読むだけでワクワクする。こんな情報をポッドキャストやってなかったら知ることもなかっただろうな、といただきました。ありがとうございます。
ありがとうございます。
はい、こちらゲームクロッシングというね、
うん、
ゲームのポッドキャストやられてる梅丸さんからいただいたコメントなんですが、
はい、
これ梅丸さんの番組で、
うん、
ゲームにまつわる怖い話か、
うんうん、
都市伝説とかをね紹介する回があったんですよ。
はい、
でそれを私が聞いて、
うん、
こういう本もありますよというので、
うんうん、
梅丸さんに紹介したんですよね。
うん、
なら梅丸さんが安かったから買いましたと、
うんうん、
購入していただけたみたいで、
ね、
まあ、この本でもだいぶ古い本なんですね。これ20年ぐらい前の本
僕前調べた時こんな安くなかったけどな。
あ、そう、
ちょうど安くなってたんじゃないですかね。
うんうん、これ私は持ってるんですけど、
うんうん、
まあ、非常に当時でもマニアックな本だったんですよ。
うん、
ゲーム業界で起こった怖い話とかゲーム業界の人が経験した怖い話を取材して集めた本ということでね、
うんうん、
本当に一部の人にしか需要がないんじゃないかという本なんですが、
うん、
まあ、楽しんでいただけたらいいなと思います。
はい、
では次長谷川さんお願いします。
はい、小松菜さんからいただきました。レトロショップを探索、積みゲーが消化できていないので買い控えしている私、音楽なら聴けるかもと思って CD コーナーを眺めていると EOP の CD 発見、手に取ってみると CD ドラムであることが発覚。そのまま他行を見ていくと、ときメモの CD ドラマも発見。深夜の勢いで購入。絶対 BB ブロさんの影響。といただきました。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
小松菜さんもね、
はい、
ゲームノーというポッドキャスト、番組をやられてます。
はい、
ノーは農業のノーです。
そう。
ゲームと農業ということでね。
はい、
途中で出てきたTOP の CD というのがね、
はい、
Tales of Fantasia だと思うんですね、これ。
ねえ、ドラマ CD なんてあるんですね。
あるでしょうね。で、そのまま Tales なんで、立ちつてとの行をね、うんうん、見ていったら、ときメモの CD ドラマがあったと。
はい、
それを購入ということでね。
うん、
実はこの後、小松菜さん、ときメモの CD が非常に気に入られたみたいでですね。
はい。
番組の中で話されてます。
うん。
ぜひ、そちらの方も聞いていただけたら。ときメモのゲームをプレイせずに、ドラマ CD だけ聞いた方の感想。
はいはい、ああ、珍しい。
でもね、ドラマ CD 自体のクオリティが非常に高いので、
うん。
十分単体のドラマとして楽しめると思いますので。
はい。
まあ、納得ですよ。
ちゃんと本人というか、
はい。
金月さんとか。
出てます。
ですよね。
はい、
ってことは、こっから小松菜さんがゲーム始めても違和感なし。
そうですね。ただ、ドラマ CD オリジナルのキャラクターが何人かいますので、
うんうんうん、
ゲームやった場合にそのキャラがいないという 違和感は感じるかもしれない。
なるほど。
はい。
はい。
まあそれは小松菜さんが番組の中でもおっしゃられてました。
うんうん。
このキャラいるのかなって。ただ今のね、勢いでゲームを遊んでいただきたい。
ですね。う
ん、なので、X の方でね、私リプライして、うん、おすすめは4ですと。
あ、まあ遊びやすいですもんね。
そう。PSP あるなら4でって言ったら、あ、じゃあ PSP 持ってるんでと。
うんうんうん、
1とかはちょっと今遊びにくいからということでね、うん、4進めときました。
素晴らしい。
はい。では続いて高重さんからいただきました。
はい。
当時の屈辱を果たすべくレッドアリーマをリベンジしました。この令和の世にエンディングを見れるようになるとは。ありがとう任天堂オンライン巻き戻し機能。ありがとう BB ブロス。ステージ171で紹介されていたバレーボールもちょっとプレイ、アタックが難しいといただきました。ありがとうございます。
ありがとうございます。
こちらもですね、レッドアリーマー2の本編を聞いてね、
うん、
多分一作目を遊んでいただけたんですね、これ。
はい。
しかもクリアされてますよ
ね。え、すごい。
まあ、巻き戻し機能があったとはいえかなり難しいんですよね、これ。
難しいです。
すごいな、
うん、
でこの後ねディスクシステムのバレーね、
はいはいはい、
遊んでいただけたようで、これ実は私もね話した後任天堂オンラインで久しぶりに遊んでみましたが、
うん、はい、
まあ動かせない。
なまってますか。
なまってる。もうめちゃくちゃ。なまってるも何も、それはもう40年前ぐらいの記憶ですから。ただね、これできるようになったらやっぱ楽しいだろうなっていう感じはしましたね。
うん
うん、いや、ほんとよくできてますよ。ボタン2つでこんだけのことをやらせてたのかな。
全く同じことを
思いました。
はい。本編で言ってましたけど。
すごい。ほんとすごいです。アタックが打てないです、
うん、
本当に。では続いて、長谷川さんお願いします。
はい。ガレーミルクさんからいただきました。BB ブロスステージ98を聞きました。すぐに Amazon でリスタート34歳ゲームディレクターの強くてニューゲーム全3巻セットで購入しました。レトロゲームファクトリーも購入。おすすめ上手です。といただきました。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
はい、こちらもね。
はい。
だいぶ前の回ですけどね。
うんうん。
レトロゲームを題材にした、漫画と小説を紹介させていただいたんですけれども、
はい。
そちらを聞いていただいて、実際購入していただけたと。
はい。
いや、この2作品は本当どちらもおすすめなんで、
ね。
絶対損しないです。
そうそう。進め上手なね、ところも、まあ、川崎さんがすごく熱を持って話したんで、まあもちろんあるんですけど、もともと面白いですからね。
そうです。
それが伝わったっていうね。
そうそうそう。これ本当にね、ゲーム、特にね、レトロゲームというものに愛着がある方ならば、
うんうん、
すごく楽しめる内容になってると思いますので。
はい。
まあそこを抜きにしてもね、番組の中でも言いましたけど、
そこを抜きにしても
物語として楽しめるように作られてますので。ぜひね、まだステージ98聞いてない方はですね、
うん、
ぜひね、一度聞いていただいて、
うん、
気になったなら読んでいただきたいなと思います、
はい。
ということで、オープニングで紹介するお便りは以上となります。その他、ステージ170から179までにいただいたコメント、お便りは本編で紹介していきたいと思います。今回もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
Days of Life with Games.
では、ステージ170。
はい。
170面到達記念リスナー大感謝祭ということで、こちらの方にいただいたコメントをお便り紹介したいと思います。
はい。
まずは、むぴょこさんからいただきました。いつも楽しい番組をありがとうございます。まだオープニングしか聞けていませんが、自分の独り言ツイートが読み上げられて、ひえーとなりました。若干の気恥ずかしさはありますが、BB ブロスに出会えた喜びをお二方に組んでいただけたようで、とても嬉しいです。長時間の収録に編集お疲れ様でした。といただきました。ありがとうございます。
ありがとうございます。
はい。こちらね、ステージ170で、むぴょこさんのコメント紹介させていただいたんですよ。
はい。
まあそちらに対してのコメントということで。うん、ね、こう、喜んでいただけたのが伝わってきて、うん、我々も嬉しいですが。
そうです。
ねぎらいの言葉までね、いただく。この時が2時間超えの時でしたかね。うん、
めっちゃ長いやつですよ。
やりすぎた感じです、
うん。そうそうそう。
確か60コメントぐらい紹介したんちゃうかったかな。
そうなんですよ。その、短い文章をいっぱい選べば、なんとかなるかなって思ったら、
そう。
ならなかった。
そうですね。よく考えたら、
うん、
コメント読むだけじゃないですからね。
そう。 そうなんです。
ね。我々がそれにコメントするという計算を忘れてましたね。
人間ですからね。読み上げボットじゃないんで、はい、それは時間かかるなと。
ね。では続き、長谷川さんお願いします。
はい。ミートさんからいただきました。170回拝聴。お便り読まれた。と喜んで聞いていたら、まさかのレゲレポへのお便りも読んでもらえて、俺の回と突っ込んでしまうほど驚嘆。あと、桑畑さんのバイト先に田島翔宇先生が来てたっていうエピソードが羨ましすぎたといただきました。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
はい。はい、ね、こちらも喜んでいただけたんですが、
はい。
確かまとめて紹介したんですね、ミートさんのコメント。はい、で、レゲレポって書いてますけど、まあ、ハッシュタグはレゲプレですよね。うん、レトロゲームプレイレポートなんですけども。
はい。
そちらの方にもね、感想をいただけてたんで、うんうん、まとめて紹介させていただきました。
はい。
そしてこのね、桑畑さんのお便りね。
うん。
バイト先に田島翔宇先生が打ち合わせで来てたと。
そうそうそう。喫茶店ね。
これは羨ましいでしょ
う。みんな羨ましいと思っていると思います。
田島翔吾先生ご存知なら。
ね。
マジかと。
でも、一回じゃなさそうでしたもんね。
いや、そりゃ、打ち合わせするお店なんてね。
何度かお見かけしてるようで。
ねえ。
すごいな。
これはもうシフト取り合いですよ。うん、ねえ。
うん。
これは羨ましいですね、確かにね。
うん、
では、続いて、ブログコメントの方に、ポリープさんからいただきました。
はい。
お便り読んでいただきましてありがとうございます。とっくに克服していたと思っていたスクエアアレルギーは感知していなかったようです。エニックスの方は結構好きで、独身時代に彼女と長電話をしながらファミコンドラクエ3をプレイしていた時の出来事を思い出しました。彼女、明日も仕事だからもう寝る。私、お休み、鉄の盾まで買ってから寝るわ。彼女、今いくら持ってんの？私、300ゴールド。彼女、あと900ゴールドも稼ぐの？早く寝なさいよ。極めて一般的な女性としか付き合ってこなかった私は、ドラクエ3の鉄の盾の値段を暗記した上で、その周辺で900ゴールド稼ぐことの大変さを覚えていて、即答できる女性が実在することに衝撃を受けたのです。俺にはこいつしかいない。結婚を決意した瞬間となるのでした。あれから11年。今でも時折夫婦でファミコン音源の良さや昔のゲームの思い出を語りつつ面白おかしく暮らしています。数年前、妻の誕生日に少ない小遣いからドラクエ11限定版を送った時は感極まって泣かれ、神棚に祀られて1年間開封してもらえませんでした。冗談のような本当のお話。といただきました。ありがとうございます。
ありがとうございます。
またまた素晴らしいお便りをいただきました。
ねえ、素敵。
これもし作りだったらできすぎでしょ。
脚本家になれます。作家先生です。
まあ、このまず冒頭のね、スクエアアレルギーってやつはね、
うんうん、
前回のお便り会で、
うん、
ポリープさんのコメントを紹介させていただいたんですよ。
うんうん、
でその時に、シャイニングホースファンタシースターとかを順番にクリアして、奥さんに勧められてクロノトリガーを始めたけど、
うん、
序盤でお腹いっぱいになったと。
そう。序盤でお腹いっぱいって。
まあだから、これをスクエアアレルギーという話をしてて。でも、エニックスの方は好きなのでドラクエを遊んでいたと。ね、この会話のやりとりと、この会話からね、
はい、
このまあ、元彼女、現奥さんのね、
はい、
奥さんのことを推測するこのポリープさんの推理力ね。これすごくないですか、これ。
まあ、すごいですね。すごい。
だって鉄の盾の値段を覚えていて、
うん、
ということはこのあたりでこの金額貯めるのは結構大変だから早く寝なさいよと言える女性に惚れるというね、うん、これ素晴らしい出会いですよ本当。
いや俺にはこいつしかいないってまあそれはいいですけど、
うん、
奥さんにしたら失礼ではないのだろうかとちょっとい
やいやいや
思って読み進めると、
うん、
そんなことがないんだなというのがドラクエイレブンが1年間神棚に祀られるということで、わかるという。
だって、遊べないじゃないですか。
遊ぶものじゃなかったんですね、1年間は、ね。
多分あれかな、これ、限定版を飾った上で別にもう一本買って遊んでたんじゃない
かもしれないですけどね。
いやでもこれ、旦那さんも嬉しいでしょ、これ。
うん。
泣いて喜んで神棚に祀るって。
うん。
いや、これだから、素晴らしいご夫婦ですよね、本当
ね、良かったですよね。
どちらもゲーム好きで、
うん、
そのお互いに対しても、だからリスペクトがあるわけじゃないですか。
そうですよね。それはすごく感じますね。
だって結婚して11年、今でもね、
うん、
ファミコンの話してね、思い出話しつつ、楽しく暮らしてるなんて、本当幸せです。もう羨ましいですよね。
うん、
素晴らしいご夫婦で、これからもね、お二人でゲーム楽しんでいただけたらなと思います。
はい。
はい。では、続いて、ステージ171、バレーボール&プロレス&アイスホッケーということでね。
はい。
ニンテンドーディスクシステムスポーツゲーム3本立てと、いうことだったんですが、
うん、
まあ、こちらはね、予想通りたくさんコメントいただきましたよ。
はい。
まあ、単純にタイトルが3本あるというのもあるんですが、
まあ、それは。
やはりね、ゲーム自体の人気も高いものばかりなので、
はい。
たくさんコメントいただいたんですが、その中からいくつか紹介したいと思います。じゃあ、長谷川さんお願いします。
はい。ぬか床で、ソイネさんからいただきました。
はい。
ステージ171拝聴。そして初ツイート。お二人のお話を聞いて興味が湧いたので、任天堂オンラインのバレーボールとアイスホッケーをやってみた。バレーボールは難しかったけど、そもそもバレーボールってスポーツとしてやってみると難しいもんね。上手くなるには修行が必要だな。アイスホッケーは感覚的にできて楽しかった。ワンピーさんの言う通り、各チームメンバーのキャラクターを選べるのが良かった。しばらくは動きやすい痩せ型を中心に使っていこうかな。音楽も仰々しくなくていい。サクッと仕事終わりにやりたいゲームだな。自分の幼児期に出たゲームなのに、今も楽しく遊べるのは素晴らしい。ワンピーさん、ツーピーさん、素晴らしいゲームを紹介していただきありがとうございます。今後も楽しみに聞き続けます。といただきました。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
はい、こちらも初めてのね、うん、ツイートということでありがとうございます。
はい。
こちら聞いていただいて、任天堂オンラインでね、
うん、
バレーボールとアイスホッケー遊んでいただいたと。
うん、うん、うん。
そう。そもそもね、うん、そう、バレーボールってリアルにやっても難しいもんなんですよ。
そうですよね。
うん。
うん。確かにそう。
まあ、レシーブぐらいはできるんですが、
うん、うん。
やっぱトスとかね、
うん。
スパイク、アタックとかは難しいもんですから、
うん、
ただそれがこう練習によってできるというところもね、楽しみの一つなんですけど、うん、そう。それに比べるとアイスホッケーは遊びやすいんですよ。
はいはい。
パックをね、うん、スティックで打つというだけですから。ただそこにこうスケートならではの感性が働いてるんで、
うん、
そこのこうもどかしさとか気持ちよさもあるんですけど、
はい、
ね、この各チームメンバーのキャラ選べるというのもね、戦略的に楽しいところなんでね、
うん、
そうそう、ちょっとね遊んでやめられるというところもいいところだと思います、まあ、今でも遊べるというのは本当その通りだと思いますよ、
うん、
シンプルだからこそ時代が関係ないと。
そうですよね。それがね、うん、ちょうど任天堂オンラインでね、うん、遊べる状態にあったっていうのが良かったですね。
はい、まあ、こちらもね、元々のゲームが素晴らしいわけで、
うん、
まあ、我々はきっかけになったりね、過ぎないということなんですけども、うんうん、喜んでいただけたというのは、紹介した方としてはね、ありがたいことですけども、うん、
はい、
今後も聞いていただけるということでね、よろしくお願いします。う
ん、よろしくお願いします。
じゃ続きまして、メガロ岡野さん、改め、コプリオン岡野さん。
はい。
バレー&プロレス&アイスホッケー界、どれも面白かったですが、特にバレーボールはハマりました。練習して習得した時間差やクイックをバンバン決めてましたが、それでも高いフライはよくレシーブミスしていました。かっこ何気に取るのむずい。操作していない時の腰フリフリが可愛かった。といただきました。ありがとうございます。
ありがとうございます。
こちらもバレーボールが面白かったということでね。
うん、
まあ、とっつきはちょっと難しいんですが、
うん、
本当にこう技ができるようになるとめちゃくちゃ面白いですよね、これ。
ね、
だ時間差やクイックできるようになってるということはかなり遊ばれてますね。
うんうん
うん、で、このね、番組の中で触れるの忘れてたんですが、
うん、
操作してない時の腰フリフリって確かにこれそうなんですよ、
うん。
何もしてない時のキャラがみんなこう、中腰で構えてて腰フリフリしてるんですよね。
なんか待機モーション的な感じですか。そうそう、
これ確かに可愛いんですよ。
うんうん、いいですね、聞いてて、
うん。そうなんです。では次、長谷川さんお願いします。
はい、楓さんからいただきました。ファミコンディスクスポーツ3セット。ディスク売上数でスポーツ上位が驚き。これら全部の上にはマリオしかいないなんて。もともとストーリー性低いゲームとはいえ、話聞いてるとプロレスはストーリーあっても良さそうなのに、といただきました。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
ディスク売上数で上位が驚きということですが、うんうん、 これはですね、この当時のことを考えるとですね、
うん、
もう当然というか、
はいはい、
やっぱりもう単純に面白かったし、これ複数で遊べますからね、
うん、
友達と遊べるというところも大きかったと思うんですよね、
うんうん
うん、実際も私の周りでも遊んでる友達いっぱいいましたしね、
うん、
ただ当時ね、このあたり遊んでない方からするとびっくりですよね。
そうですよね、
やっぱり他のね派手なゲームとかの方が目立ってますから、
うんうんうんうん、まだね、うん、そのスポーツゲームっていうのに悪いイメージがないというか、退屈そうだなみたいのが、
うん、
もうちょっと僕らより若い世代の子たちは思うのかなと思うんですよね。
あのね、今のスポーツゲームは逆に難しく見えるみたいですよ。
うーん、
実写に近づいてるから。
ああ、確かにね、
うん、まあむしろ今のゲームの方が親切にはなってるんですけどね、だいぶ。
うんうんうん、うん、
でね、プロレスはストーリーあっても良さそうなのにということなんですが、
うん、
これはね、やっぱり当時のディスクシステムの容量を考えるともうそんな余裕は全くないと。
そうですね。
うん、いうことですね。
まあ後々そういうプロレスゲーム
も、ね、そう
そう、出ていくことになるわけですけど、まあないならないで想像できるのがプロレスの面白いところでもあるのでね、うん、
この任天堂のディスクのプロレスはストーリーこそないですが、
うん、
キャラクター設定の話しましたけど、
うんうんうん、もう
プロレスにとってこのキャラクター設定がストーリーなんですよ、
うんうんうん、
だからそれだけでも画期的だったんですね、
うん、
たくさんのキャラがいてそれぞれにこう設定を持っているということ自体が、
うん、
この当時ではなかなか珍しいことで、
はい、
だストーリーがないというのはもう全然この頃ではそんなに珍しいことではなかったですね、
うん
うん、では続いてメールフォームの方にもちおさんからいただきました。
はい。
いつも楽しく拝聴しています、もちおです。今回はファミコンのプロレスの感想を。このゲーム一番の魅力はためだと思っています。各技のモーションがいちいちためがあってにやりとする仕様。例えばバックドロップは投げる前に一瞬後ろに回るグラフィックがあったり、ラリアットを相手に当てた時にボフッという音がした後も L 字の腕のグラフィックが一瞬残っていたり、相手の体力が多い時にブレーンバスターやパイルドライバーを仕掛けた時、技が決まらず同じ技で返される瞬間、一瞬お互いの動きが止まってから返したり、明らかにゲームのテンポとしては悪くなるのに、でもそのためを用意しているので、遊んだ時のそうそうこれこれ感がとても強くなります。だからこそ CPU 戦でもただ相手に勝つのではなく、試合の中でどの技をどのタイミングで使っていくのか考えるのが楽しくて、ロープギアでブレーンバスターかけて相手を場外に落とし、その後自分からロープに走り、反動で場外の相手にプランチャーをかます。さらに無理やり起こして鉄柵に相手をぶつけて先にリングに戻り、相手がリングに戻ろうとするところをロープギアラリアットをぶちかまし、そして相手を追い込んでの仕上げに円錐切りからフォールでカウント3を奪うなど、実際の試合の流れっぽくして遊びながら一人脳内実況で盛り上がり、試合を組み立てながら場合によって技と相手の技を食らってから倒す一人プロレスエンターテインメントとして遊んでいました。フォールするときピンフォールしかできないのが不満でしたが、それでもディスク片面で遊べるこのゲームは CPU 戦も対人戦もとても楽しんだ作品です。シュミット式バックブリーカー入れるならジャーマンスープレックスホールドでそのまま3カウント取りたかったですね。長文乱文失礼しました。これからも楽しみに聞いていきます。といただきました。ありがとうございます。
ありがとうございます。
こちらも非常に熱いお便りだったんですが、
うん、
もうこれを読むだけでね、もちおさんがプロレスもお好きなんだなというのがわかるんですが、
うん、
こういう脳内ドラマがね、
うん、
組み立てられるのがプロレスのいいとこなんですよね。
そうそうそう。
で、それぐらいプロレスらしさを表現できてるゲームだったんですよ、やっぱり。
うん、
だからこそ、すごく人気があって、
うん、
遊んだ人の記憶に残ってると思うんですけど。
うん、
まあ本当にやっぱよくできてますね。
うんうん、
このためが大事というところも、この作った人たちがね、はい、プロレスのどこが重要で、プロレスらしさであるかというところが分かった上でね、
うんうん、
作られてるんだなと。
はい、うん、このね、ための部分読んでて、
うん、
最近ね、発売されたストリートファイター
6?、うん、
スト6、
はい、
で、ザンギエフが、ためというかアピール使うようになったじゃないですか。
そうですね。
うん、ね、投げ技の前に一瞬こう見栄を切ったりとか、うん、あれだけですごいプロレス感が出たなぁと思ってて。
そうですね。やっとそういうことやる余裕が出てきたんですね。
そうそうそうそうそう。なんかこれぞプロレスだなっていうのをね。うん、
ね。
うん。だからそこをね、もちろんさんはこの時にためから感じててっていうね、ことですよね。そ
う
ですね。
うん。
うん、
だからその時代時代でできる範囲でね。
うんうん。
いかにらしく見せるかと。
はい。
いうところのこだわりがわかるわけですよね、これね。
うん、
やっぱよくできてますね。
ね。
はい。 では続いてステージ172です。
はい。
月風魔殿&源平東魔殿と。
はい。
いうことでね、この2本立て。
うん。
因縁の2本立てと。
うん。
いうことなんですが、こちらもね、非常にたくさん。
はい。
いただきましたね、はい、コメント。
多かったですね。
うん。
うん。
いろいろとね、うん、似たような感想の中では、うん、勘違いしてましたという方がね、結構やっぱいらっしゃって、う
ん。はいはい。
同じタイトルだと思ってましたと。
そうそうそうそう。うん、そうですよね。
結構ね、そういう方多かったですね、やっぱりね。
うん、ただ、こう、遊んだ人にとっては、うん、面白かったっていうね、
うん、
意見が多かったですよね。
そうですね。
うん、は
い。じゃあ、長谷川さん、お願いします。
はい。君彦さんからいただきました。そもそもアーケードの源平東魔殿をよく知らなかったので、ファミコンに移植した時にタイトルを月風魔殿に変更したものだと勝手に思い込んでいた。といただきました。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
はい、もう早速ですが、
はい、
こういう方結構いらっしゃいました。
ですね。
やっぱりね、源平東魔殿自体がアーケードゲームでしたから、
うんうんうん、
まあゲームセンター行かない人は知らないですよね。
まあそうですね。うん。
ただ、君彦さんは、源平東魔殿を一応知ってたと。は
い、そうそうそうそう。
その上でファミコンで月風魔殿出た時に、ああ、あったあった、みたいなね。
そうそう。あ、名前変わって出たんだ、っていう、うん。
まあ、思いますよね。
まあ、思わせるビジュアルですから。まあ、
当然そうです、これ。これ、君彦さん何も悪くない。
そうそうそう。
うん。これは番組の中でも言ってますけど、これはもう、どっちもどっちな感じです、
ね。はい。
はい。で、続いて、大ちゃんさんからいただきました。月風魔さんは未来人など衝撃の内容コナミとナムコのリスペクト合戦も面白かった。月風魔殿と源平東魔殿は混同してましたね。コナミワイワイワールドに出演したのは過激よと思い込んでましたといただきました。ありがとうございます。
ありがとうございます。
はい、こちらも同じく、
はい、
ワイワイワールドに過激よ出てたとね。
いや、それは、マーベルのね、映画にダークホースのヒーローが出てくるような、うんもんです
まあね。
でもわかんないですよね。
うん。
うん、
まあ、しょうがないわなと。うん。いますよね、これね。
うん。
でもよかったですよ。月風魔さんね。私もびっくりでしたけど。
はいはいはい、
うん。しかも未来人でね。
うん。
いろいろびっくりがありましたけど。
そうですね。
じゃあ次、長谷川さんお願いします。
はい、幸子さんからいただきました。我が家にあったのは月風魔殿だけだったので、パクリとは知らずにプレイしていました。コナミは好きなゲームが多いですが、これは特に好きなものの一つでした。音楽がどれも良いですが、その中でも龍骨奇戦の曲は本当に素晴らしい出来です。今でも大好きでよく聴いています。ちなみに BB ブロスさんの例のアンケートには、これ入れるか悩みました。結局こっちはメジャーだから、マイナーかつ何人かは知ってそうなものを選択。まあ、マイナーすぎる曲は YouTube にそもそも上がってなかったりして、リクエスト基準を満たしていませんでした。といただきました。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
月風までは持っていたと。
はい。まあ、パクリかなぁ。まあ、言い切っちゃうのはね、なかなかあれですが。
まあ、これね、番組の中でも言ってますけど、パクリではないと思うんですよね。
そうそうそうそう。リスペクトということ
に
しておきましょう。
そうですね。はい、オマージュです。
はい。
はい。でもね、好きなタイトルだというのはね、うん、幸子さんも言われてますから。
はい、はい、はい。わかります、うん。面白いですからね。
でね、例のアンケートっていうのは、このオンラインイベントのね、うん、
はい、
リクエスト曲1曲書いてくださいというところでね、はい、悩んだという話なんですけど、
うん、
こっちはメジャーだからと。
うん、
まあそっか、月風までの音楽はメジャーですよね、確かにね。
まあ曲として、ファミコンの名曲としては結構上げる人は多いんじゃないかなと。
で、マイナーすぎる曲リクエストしようとしたけどね、YouTube に上がってないからな。
そうですね。
確かに、そうなってしまうと我々もね、わからないので、
ね。どうもできないですからね。はい。はい、
では続いて、カジケンさんからいただきました。
はい。
月風魔殿はパッケージがかっこよくて、今でも大事に持ってます。
うん。
源平とは似て非なるもので、ゲームとして面白く何回もクリアしてました。両作。ということでね、X の方に画像もアップしていただいて、非常に綺麗なカセットでね。
はい。
やっぱり、長谷川さんと同じくね、当時遊んでた方は、普通に面白いゲームだと、
うん。そうなんですよね。
いう印象なんですね、やっぱりね。
うん、うん。そうそうそう、うん。そうなんです。だから本当に、源平を全く知らなければ、
うん、
もうただただ面白いゲームでしかないわけです。そうなんです
ね。不幸にも、ちょっと見た目とタイトルがね、似てたと。
はい。はい、
うん、ね、偶然って恐ろしいですね。
そうそう。
では続いてステージ173、ボンバーマン。
はい。
ここでね、ファミコン強化期間ということでね。
うん。
まあ、ファミコンといえばボンバーマンというぐらい有名なタイトルだと思うんですが。うん、
欠かせない。
こちらも多いですね、コメント。
多いです。
いや、さすが人気ですね。
まあ、結構、今でもね、まあ、ボンバーガール。
そうそう。
ではあるけれども。
シリーズ続いてますからね。
そうそうそう。
ただね、コメントいただいた全体の印象として、うん、初代のボンバーマンは遊んでないという方結構いらっしゃいましたね。
そうですね。やっぱり、対戦メインになってから、
うん、スーファミ以降遊んだことあるという方やっぱ多かったですね。はい。
そうそう。皆さんの初ボンバーマンがね、ちょっと違ってて面白かったですね。
うん、そうですね。はい。では、長谷川さんお願いします。
はい。せせせさんからいただきました。ファミコンボンバーマンは学生の時に初めて徹夜で遊んだソフト。まさか、その翌年にハドソンに入るとは。まあ、入社後から1999年までは、ボンバーマンシリーズに開発者として関わることはほとんどなかったけど、過去、ボンバーボーイはお姉さんだけ書いた。過去閉じ。ところで、藤原さんが総合プロデュースであることは間違いないのですが、対戦の生みの親のところは、私は本当のところは知らないので何とも言えないですが、岩崎さんのハドソン伝説5を読むと、多分こっちが合っている気がします。ご一読おすすめします。といただきました。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
はい。こちら、せせせさんはですね。
はい。
以前。
ネクタリス。
ネクタリス。奥さんがネクタリスの回を聞いてくださって、それをね、せせせさんに話したと。
そうそう。
いうことでコメントいただいたんですが。
はい。
ボンバーマンにもちょっと関わられてたと。まあ、それはそうですよね、年代的にね。
うん。うん、
で、こちらでも、言われてますけど、総合プロデューサーのね、藤原さんのお話をしたんですが、
う
ん、
はい、
対戦部分を作られた方は厳密には藤原さんではないと、
うんうん、
いうことで、この岩崎さんっていう方がね、
はい、
もうハドソン関係、まあゲーム業界全体のことにもお詳しいんですけど、
うんうん、
ハドソン PC エンジン関係に関しては特にお詳しい方で、
はい、
そちらの方がハドソン伝説というシリーズで本書かれてるんですが、
うん、
その5の中により詳しくボンバーマンのことが書いてあるそうなんですよね、
うんうん、
なのでこちらを読んでもらえるとわかると思いますよということです。
はい。
こちら私も非常に興味がありまして、
うん、
いつか読んでみたいなと思っておりますので、
はい、
なんとかね手に入れて読んでみたいと思います。はい。では続いて涼次さんからいただきました。
はい。
親父が何回も全クリしていてロードランナーになる場面を見せられてやる気をなくしたことを思い出しましたあと親父はドラクエ2の地図を自分で書いてました。おかげでザハンの位置が分かりましたといただきました。ありがとうございます。
ありがとうございます。
涼次さんは、
はい、
お母さんが、
はい、
くるくるランドを、
そうです、36面とかそんな話じゃなかったっけ。
そうですね、余裕でクリアすると。
はあ。
そしてお父さんは、
はい、
ボンバーマンを何回もクリアして、
うん、
息子にロードランナーになるエンディングを見せて息子のやる気をなくさせると。
はい。
さらにドラクエ2の地図を自分で書いてると。
お手製のね、地図を。
なので、涼次さんはね、ゲーマーとしてサラブレッドだということ。
そうですね。
完全に。
いや、面白い。
かっこよすぎるでしょ。
ああ、面白い家庭。
ねえ。いいご家庭ですよ。
うん。
これなら涼次さんゲーム遊んでても怒られないでしょ、だって。
まあ、そりゃそうですね。怒られたら理不尽だな。
これでもわかるな。こう、お父さんがゲームしすぎると子供がやる気なくなるってね。
そうそうそうそう。そういう効果があるんですね。
だから多分涼次さん、こう、音楽の方に行ったんでしょうね。
そうかも。
では続いて、長谷川さんお願いします。
はい、ラゴスさんからいただきました。ちょっと不気味さ漂う静けさが初代にしかない魅力なんですよね。あと普段ゲームを一切しない母が熱中していたのも思い出深いです。火炎バリアを取ると強化そがれるらしく30面までしかプレイしないスタイルでしたといただきました。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
はい、いやーこのね、不気味さっていうのは確かにわかりますね。
はい。
静かなステージ BGM と、
うん、
気持ちの悪い敵ね。
そうそうそう。でもね、絵面的にはこう、なんていうか、緑と灰色っぽいというか、そうそう、なんかほんと独特ですよ
ね。ね、確かにこう、そこはかとない不気味さあるんですよ。
ありますあります。だから、その、 白ボンとか言いながらこう対戦してたのしか知らない人から見たらちょっとうわーですよね。
そうですね。
何、
う
ん、これってなります。
でね、こちらも先ほどの領事さんに続いてお母さんがハマっていて、
はい、うん、
火炎バリア取ると強がそがれるから30名までしかプレイしないってめちゃくちゃストイックですねこれね。
ストイックくですね。
かっこいいな。
かっこいい。
かっこいいですよね。
強がそがれるって、なんだろう。ゲームの遊び方としてめちゃくちゃかっこいいですよね。
いやもう火炎バリアもう燃やしてもうたらいいんですよ、じゃあね。
うんうん。うん、
取らないっていう選択肢はなかったんでしょうかね。
うん、うん。うん。
いや、素晴らしい。でもいいお母さんですね。
ねえ、うん。楽しむために遊んでるんだなっていうのがね。
いいですね。ゲームのね、遊び方自由ですから。
そう。
クリアするだけが遊び方じゃない。
そうですね。うん、教えられますね、これ。はい。はい。
では続いて、ステージ174。忍者ジャジャマルくんと。
はい。
やっぱり人気タイトルですね。たくさんいただきました。
でしたね。はい。これ、実はね、うん、他のタイトルを話そうかなと思ってたんですけど。
そうですね。
ちょっと、急遽ね、うん、ジャジャマルくんに変えたんですけど、うん、これ正解でしたね。
そうですね。
ジャジャマルくんでよかった。
はい。まあ、いつかね、やろうとは思ってましたけどね。うんうん、はい。で、まず、やっちゃんさんからいただきました。
はい。
週に一度のお楽しみ、ポッドキャスト聞くなら BB ブロスってことで、ステージ174、忍者ジャジャマルくん会拝聴。面が進むたびに次はどんなキャラが出てくるんだろうをモチベーションにプレイしていた思い出、対ナマズ大雄戦は同じく忍者芸のサスケ VS コマンダーのオマージュだったのかなといただきました。ありがとうございます。
ありがとうございます。
はい。次はどんなキャラが出てくるんだろうね、
うん、
これありますよね。あの最初にタイトルでね、
うん、
敵の名前が出てくるというところもありますから、
はいはい、
誰かなと思いながらね、
うんうん、
遊んでいけると。でこのナマズ大雄戦がサスケ VS コマンダーのオマージュっていうのは、なかなかこっちのサスケ VS コマンダーを知らないと、
そうですよね。
こう、イメージできないね、
うん、
ところだとは思うんですが、言われたら確かに似てるかな、ちょっと。
あ、そうなんですか。僕、名前だけで遊んだことないんで。
うん。言われるとね、私も言われるまで思わなかった
です。まあでも参考にしてる可能性は全然ありますよね。まあ、
そうですよね。だって忍者ですしね、うん、サスケもね、
う
ん
う
ん。
そうそう。
あり得ますよ、十分ね。
うん。
うん、では続いて長谷川さんお願いします。
はい。竹尾さんからいただきました。忍者ジャジャマルくん会を聞いてスイッチで遊べるんだと早速プレイ。おっしゃられていた通りおゆきのグラ可愛いですね。ステージはシティコネクション感が確かにあるなぁと思いながらプレイを進めましたが、2面で黒兵衛にポッコポコにされましたといただきました。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
いやー、こちらもね、聞いていただいて、
はい、うん、
遊んでいただけたと。
はい。
そう。おゆき、可愛いんですよ。
うん。
でね、シティコネクション感があると思って遊んでたら、黒部でボコボコにされるというね。そう。黒部結構強いんよな。
強いです、強いです。
うん。
何気に強いんですよね。
やっぱ飛び道具打ってきて、総裁しますからね、あいつ。
うん、そうなんですよ。うん、
結構強いな。
うん。
まあでもね、遊んでればちょっとずつ慣れてきますから。
そうなんですよね、不思議とね。うん、慣れてくるんですよ ね、 あのゲーム。
そういう風に作られてるんでしょう、
うん
うん、はい。では続いてサムヒーローワンさんからいただきました。
はい。
ジャジャマルの大冒険、私の周りの友達は結構持ってました。逆に本家の忍者ジャジャマルくん知りませんでした、
うん、
忍者にはガマ、考えると不思議な組み合わせだけどこの設定が大好きですといただきました。ありがとうございます。
ありがとうございます。
本家のジャジャマルくんはご存知なかったんですかね。
ね、大冒険の方をね、僕が周りが持ってなかったっていうような話をしたと思うんですけど、
うん
うん、アムヒーローワンさんの環境だと逆だったという、
ね。そうね、やっぱ これもやっぱその人の環境によりますけど、
うんうんうん、ね、本当そうですよね、うんうん。
ね、この忍者にはガマっていうのはね、
はい、
まあ番組内でもちょっと言ったかな、大昔のね、
うん、
忍者活劇映画とかでね、
うんうんうん、
そういう設定があるんですよ。
うん、
だからそれをこう引き継いでると。
うん、
いうことだと思うんですけど、私もね、詳しい理由までは知らないんですが。
うん、
まあ、その忍者赤影もね、ガマ出てきてましたし。
ね、うん、でも、何がね、一番最初なのかわからないですけど、僕らが気づいた時にはそういうもんになってましたよね。
そうですね。
うん、
私もその、昔の映画で見たことありますけどね。
うんうん、
古い映画でね、
うん
うん。では続いて、ステージ175。アイスクライマー&バルーンファイト。こちらも任天堂二人用ゲーム、
二
本立てと、
うん。はい。
やはりこちらも人気タイトルということでたくさんいただきました。
はい。
では、長谷川さんお願いします。
はい。ヤンマーさんからいただきました。VS アイスクライマーの VS っていうのは対戦って意味ではなくて、任天堂が開発したアーケード基盤の名前だと思いますよ。 アイスクライマーもバルーンファイトもスイッチオンラインにありますよ。通信で2人プレイもできます。といただきました。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
は
い、
こちらはもう我々が番組で話してたことの訂正としてね、情報をいただいたんですが、
はい。
そう、これ VS アイスクライマーって対戦のことだと思ったんですけど、どうも違ったみたいで、確かにね、後で調べたら VS 基盤っていうね。
なるほどね。
うん、基盤の名前だったんですよ。
うんうんうん、
なので一度公開したやつ、ちょっと編集してね、アップし直しました。
はい。
で、今遊ぶのはどうしたらいいかなみたいな話もしたんですが、
うんうん、
スイッチオンラインでしっかり遊べました。
うん、
2人プレイも通信でできるということで、私と長谷川さんも遊べるということで。
ですね、うん。で、やっぱりこのタイトルはね、それできた方が全然、そうですね。いいですもんね。
はい。じゃあ続いて、鳥のターキーさんからいただきました。
はい。
どっちもやったなぁ。うちは兄弟が3人、近所に同世代の幼馴染が2人いたので、みんなで集まって対戦、もしくは協力プレイのできるゲームが大人気で、みんなでこぞってその手のゲームを買っては持ち寄って遊んでました。この2本も当然ラインナップに入っていて、みんなでワイワイ言いながらプレイしました。自分的にはアイスクライマーのタイトル画面の音楽が大好きで、ゲームを起動後もすぐにスタートせずに音楽を聴いてからスタートボタンを押していました。といただきました。ありがとうございます。
ありがとうございます。
はい、どちらもよく遊んだとね、いうことで、しかもその複数人数で遊ぶ環境があったというのは、これはいいことですよね。
うん。
友達がね、集まる家というのはやっぱりみんなで遊べるゲームが人気なので、
はい、
そういうの持ち寄って遊ぶという環境になりやすいんですが、
うん、
まあこのアイスクライマーのタイトル画面いいですよね、
うん、
いいですいいです、私も好きですけど、起動後すぐにスタートせず音楽聴いてからね遊ぶという、うん、これもいいですよね、
なんかね、 なんかねおしゃれなんだよな、
うんうん、じゃあ次長谷川さんお願いします。
はい、西奈美さんからいただきました。アイスクライマー、プレイヤーがミスした時に凍って回転しながら落下していくんだけど、よく見ると雪の結晶みたいに見えるようになっていて、子供心におしゃれってなった思い出。ボーナスステージ曲すごい好きだった。この時期の任天堂ゲームの音楽は本当おしゃれ。レッキングクルー特に好き。バルーンファイトは VS バルーンファイト作ってたプログラマーがファミコン版を見て、ファイターの動きが明らかに自分の作ったものよりスムーズで、どうやったかを岩田さんにレクチャーしてもらったという岩田伝説があった気がする、といただきました。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
アイスクライマーの、
うん、
プレイヤーがミスった時に回転しながら落ちていくのが雪の結晶みたいに見える、
うん、
これ確かに言われたらそう見えますね。
そうですね。まあ、凝ってるなぁと思ってたんですよ。なんか一回固まってから回転するじゃないですか。
これそう見えるように作ってなんですかね、これ。
そうかもしれないです。だっておかしいですもん。凍ってから回転していくって。
それならすごくないですか。回転した時に結晶みたいに見えるドットを描いてるってこと
なのかな。まあでも、うん。まあそういう死に方してたのはすごく、うん、確かに印象深かったですけどね、
うんはい。うん。でね、音楽がいいと、これいいんですよ、そう。これね、あんまり番組では触れられなかったんですけど、音楽いいんですよね、アイスクライマー。
いいですね。うん、日本ともね、
うん、
良いし、もっと言ったらこの頃の任天堂の曲ってなんかおしゃれ、なんだろう、ジャズっぽいというか、
ああそうね、
海外っぽいっていうか、うん、もうだから本当にレッキングクルー僕も大好きだし、
うんうんうん、
アイスクライマーとバルーンファイト、番組中で言ったかな、なんか金閣銀閣みたいなイメージが僕はあって、
うんうん、
このファミコン初期の任天堂のすごくいい日本っていうイメージがあるんですけど、うんうんうん、なんかちょっと目立たないけどイブシ銀のいいソフトとしてレッキングクルーって印象があるんですよ、僕は。
そうね、
すごく面白い。
なんかレッキングクルーの BGM ってちょっとこうドラムが裏打ちしてるみたいなリズムだった気がする、うんうんうん、なんかちゃっちゃみたいな感じ。
そうそうそうそうそう。で、うん、ブラッキーとかね、
うん、
もう今名前違くなっちゃったのかな、いなくなっちゃったのかな、うん、あとなんかナスビ仮面とか、
うん、
敵のデザインもなんか海外のピンクパンサーとかみたいなアニメっぽいじゃないですか、なんか
そうね、
すごい好きだったので、うん、まあ、レッキングクルーはいつか話したいなと思います、
うんうん、でね、この最後のね、
はい、
元のバルーンファイトをね、作ってたプログラマーの人が、ファミコン版見て、
うん、
動きが良くなってるから、どういうことですかと、
はい、
ファミコン版を移植した岩田さんに教えてもらいに行ったというね、
うん、
あ、これも本当にありそうですよね、これね。
うん、
十分あり得る。
からプログラマーとしてもやっぱりすごく優秀だったってことですよね。
いやもうまずそちらが先みたいですね。
うんうん、うん。
ご存知の方からすると。
うん。
だからこそ実際任天堂の社長に抜擢された時は周りの人の方がびっくりしたんじゃないですかね。
ああ、そうかもしれない。
だって一現場プログラマーから社長になった方ですからね。しかも会社違いますからね。
うん、そう、うん。そこですよね。ねだからもう本当に信頼されてるんだろうな。
ですよね。
ね。
ね。しかも、経営者としてのね、
うん、
能力もあった方っていうことですからね、うん、結果見るとね。
そうですよね。
うん、すごいですよね。
任天堂ダイレクトもね、
うん、
岩田さんが、
はい、
こう、やっぱいなきゃなっていう感じがあったし、
う
ん
ね、
なんか、喋るのが本当うまいなと思いましたね。
そうですよね。
うん、まあ、誰かがね、台本を用意してるのかもしれないですけど、
うん、
そうだとしても、すごくこう、聞かせる力があるお話の仕方するなと思って、
うんそうですね。話し方も優しい感じですし、
うん、
こう人柄が分かりますよね、うん、なんか見ててもね。
そうそうそう、そうなんですよね、うん。うん、だからもう本当に、本当に、いろんなことに才能があったといえばそうだし、
うん、
根っこの部分で大事なことがすごくよく分かってらっしゃる人なんです
ね。そうですね。うんうん、
Days of Life with Games.
では続いてステージ176、
はい、
オンラインイベントフォースを振り返るということでね、
うん、
急遽特別企画としてね、
はい、
オンラインイベントの内容を紹介して感想を話そうみたいなね、
うん、
会をやったんですがそちらにもコメントいただきました、
はい、
まずね Spotify のメッセージの方にいただいたんですがとし親父さんから、はい、オンラインイベント本当にお疲れ様でした最後まで聞きたかったのですが途中で就寝してしまいましたイベント中のいろいろなゲーム曲を聞いて楽しかったし途中の監獄寮のあの方に対する皆さんの反応に観衆のどよめきのような声が聞こえたような気がしましたあの時の楽しさにはまって YouTube でゲーム音楽の動画ばかり見てるファンタジーゾーンもいいんだよねそしてハドソンも実は名曲ぞろいといただきましたありがとうございます
ありがとうございます
こちらね、Spotify の方に、コメント書き込む機能があるんですよ。
うん、ね、いつの間にかね。
はい、そちらの方にいただきました。
はい。
途中でね、残念ながら寝落ちしてしまったということですが、
うんうんうん、
まあ、こちらの振り返り会をね、聞いていただいて、いろいろ事情を分かっていただけたようですが、途中の監獄寮のあの方っていうのは大ちゃんさんですよね。
はい。
大ちゃんさんがコメントした時に、おーってなってましたよね。
まあ人気コンテンツですからね。
あのもうリスナーの方にもすっかりお馴染みになってしまいましたが。
はい。
で、このイベントの後、ゲーム音楽により興味が出てね、YouTube で見ていますと。
はい。
ということで。
うん。
ね、ファンタジーゾーンもいいですよ。そして、うん、ハドソンも実はっていうかもう皆さんご存知ですよ。
はい。
名曲揃いです。
うん。まあ、年親父さんにね、限らず、うん、あのイベント後にちょっとこう、ゲーム音楽久々に聴いてみようかなっていう人もいたと思うんでね、そこでこう、いい曲見つけたらぜひ、次のオンラインイベントね。
はい。
あるか分かんないですけど。
うん。
リクエストしていただければと。
ね皆さんのそういうゲーム音楽楽しむね、うん、きっかけになったのならね。
うん。
我々嬉しいですし。
はい。
はい。では次、長谷川さんお願いします。
はい。DM でゲムノスケさんからいただきました。こんにちは。いつも楽しく拝聴しています。お二人ともリミックスは好きじゃないのですね。私のおすすめはファミコン20周年の時期に出たリミックス CD の中のグラディウスの曲でした。あのおなじみのメロディーが壮大なアレンジになってまるでグラディウスの映画を一本見たような気持ちになる素晴らしい曲なんですけれど、マイナーな CD だったので聴いてもらえる手段がなさそうだし、リクエストしてもなぁと思って見送っていたのですが、今検索してみたら最近誰かが YouTube にアップしてるやん。ということで、ぜひ聞いてみてください。大きめのボリュームで聞くと良いと思います。ちなみに、同 CD のラムライダーさんが手掛けているドクターマリオの曲、この動画の最後の曲、も最高です。といただきました。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
はい。こちらね、
はい、
お二人ともリミックスは好きじゃないのですね、うん、っていうのは、
はい、
イベントの中でね、質問があったんですよね。
はい、そうそうそうそう。
原曲とリミックスとどちらが好きですかと。
そうそう。まあ、どっち聞きますかみたいな質問で、うん、まあ、どっちかって言ったら、原曲聞くこと多いですね。
そうですね。
というような話をしてね。
そうそうそう。
うん、
好きじゃないというよりは、原曲の方が好きなんです
そうそう、原曲のイメージが強すぎるって言えばいいのかな。そうそうそう、
ただ、
うん、
原曲が好きな上でリミックスを聴くのは全然ありですから、
うんうんうん、
でね、このゲームの助さんが教えてくれたこのね、
そう
グラディウスの曲聴いたんですけど、うんうん、これは非常に素晴らしい。
ね、いい表現してるなと、こう映画を一本見たような気持ちになるっていう。
これね、どういうことかっていうと、もう本当にね、スターウォーズの曲みたいになってるんですよ。
うん、そう、あの、そうです。スターウォーズみたい。
だから映画っぽいんです、すごく。
ね、
うん、
スペースオペラ感というか、そうそうそう、壮大さがね。
これは、うん、私の中ですごく意外というかね、グラディウスの曲ってアレンジすると大体ね、はいはいはい、ロックになるんですよ。
うんうんうん、わかる。
あの、エレキギターとか。
はいはいはい。
逆に、ピアノ曲とかね、
うんうん、
になることが多いんですが、オーケストラで弾くとこうなるんだと。
そうですよね。
めちゃくちゃ良かったですね、これ。
で、それが、うん、あ、グラディウスには合ってるんだなっていう。
合ってる合ってる。
でも考えてみると、グラディウスも、すごく、うんうん、シリーズ重ねてるから、
はい、
その壮大になっても全然負けないですよね。コンテンツとしてね。
やっぱりその元の曲のクオリティの高さでしょうね。
うんうんうん、
オーケストラに落とし込んだ時でもその原曲イメージが崩れないというのは、
うんうん
うん、いや本当にこれはね、素晴らしいアレンジ曲紹介していただけたなと。
うん、ね、ゲームに入れてもいいっていうか、こう切り替えたらこれでも遊べるみたいの出ても良さそうですよね。
いやでも本当にすごいいいアレンジでしたね。
うんうん、
これは意外な発見だったなと思いました。
うん、はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。
ね、教えていただけて。うん、はい。
ね、こういうことがあるからいいんですよね。やっぱこう、情報交換していただけるとね。
う
ん
う
ん、
そうそうそう。
はい。で、続いて、タクヤさんからいただきました。
はい。
ゲイングランドは本当に大好きな名作なのです。お口に合うといいな。それにしても無性に小豆バーが食べたくなる放送だったな。といただきました。ありがとうございます。
はい。ありがとうございます。
これは、
はい、
オンラインイベントの時に、無記名で、質問いただいたんですよね、
はい。で、オンラインイベントの方だったかな。シールだったかな。まあ、どっちだったか分かんないけど、そうなんです。無記名で、
うん、
ぜひ、2P さん、ゲイングランドをやってみてくださいというね。
はい、はい。
コメントいただきまして。
そうですね。
うん。え、こんなに言うならやろうかなっていう、あなたには合っている、あの、ギャルズパニック、好きなあなたは、ハマるはずだ、みたいな。
そうそうそう。
ね、
うん、
いただいて、誰なのかなって言ってたら、そうそうそう、タクヤさんがね、
ね、
コメントいただいて。
よかったですね。
はい。
名乗り出ていただけて。
それでね、最後はイベントでね、あずきバーもいいですよっていう話してたから、食べたくなった。
はい、まあこれもあの、何のアイスが食べたくなりますかっていう。うん、非常に長谷川さんらしい質問があったんで。
よかったです。アイス業界に貢献できて。
してる？
はい。
では、続いてステージ177。
はい。
新三国無双ということでね。うん、
急に新しく。
一気にね、プレステ2まで飛びましたけども、はい。こちらも超メジャータイトルですから。
うん。
たくさんコメントをいただいております。では、長谷川さんお願いします。
はい。セミヤマさんからいただきました。無印三国無双。弟や友人との対戦で結構楽しく遊んだ記憶があります。鉄拳のスタッフさんが関わっていたとは知りませんでした。呂布が強すぎるため、同キャラ対戦以外では封印していた気がします。真の方は戦略アクションという部分をあまり理解しておらず、適当に近くにいる敵に攻撃するだけの雑プレイを重ねていたためか、全クリには至りませんでした。といただきました。
ありがとうございます。
います。
この無印三国無双というのは格闘ゲームの方ですね。
はい。芯がつく前に 3D 格闘があったんですよという話をしたら、
はい。
BB ブロスだなーって思ったんですけど、やたら無印三国無双への感想が多かったんです。
ね、結構遊んでる方多かったですね。びっくりしましたね。
もちろんね、新三国無双はシリーズ長くて、うん、これが面白かった、僕も好きですっていうのも多かったんですけど、本当にね、
うん、
無印三国無双へのコメントが3、4件あって、そんなことあると思って僕は見てましたね。
いや、私嬉しかったですね。あ、格ゲー三国無双結構有名やんと思って。
ね。
うん。
うん、
よかったよかった。
まあ、その中から代表して。
はい。まあやっぱね、当時 3D 格闘ゲーム流行ってたっていうのもあると思うんですよね。
うん、うん、うん、
うん。
そうですね。
でね、鉄拳のスタッフ関わってた。当時そういう話を私が聞いたなっていう話をしたんですけど。
はい。
まあ確実ではないですよ。どっかで聞いた気はするんですが。
うん、うん。はい。まあでも遊んでみてそんな。
いや、でも。
感じある。う
ん、遊んで私も確信したんですけど、
ね、うん、色に違いない、
うん、 で、シンの方はね、
うん、
やっぱちょっとゲームの遊び方がわからなかったので、
うんうん、
全クリアできなかったということですが。
ただ、ね、それがわかんなくても、ちまちまちまちま面白いのが、
う
ん
う
ん、
そうね。
もうほんと無双のすごいとこだと思いますね。そ
う
そ
う
そ
う。うん。
うん、
確かに。では続いて、盆栽忍者さんからいただきました。
はい。
今は無双系っていうと、何も考えずに爽快感のあるアクションができるゲームって感じだけど、初めて真の1をやった時は難しいゲームって印象だった。仲間の部隊と一緒に進んで敵拠点を落としつつ前線を押し上げる感じでいかないと敵に囲まれてすぐにやられてしまった。僕が下手なのもあるとは思うけど、タクティカルアクションの名が示す通り少しシミュレーションっぽさが残っていて、ステージの終わりには自分たちがどう動いたかを見れてどこが良くなかったかと考えるのが好きだった。あと印象的なのは2の呂布。あれは本気で怖かった。僕が一番やり込んだのは4。全キャラ最強にしようとして、関羽千里港ステージをひたすら周回していて、気づいたら24時間以上経っていたのはいい思い出。無双シリーズを何作も遊んでいると、よくどれも同じだろうと言われるんだけど、そんな人たちに一言言いたい。同じバニラアイスでも、ハーゲンダッツとレディーボーデンとサーティワンとエッセルスーパーカップとソーとホームランバーとじゃ全然違うでしょ。そういうことだよ。といただきました。ありがとうございます。
ありがとうございます。
盆栽忍者さんは、難しいゲームという印象だったね。初めて遊んだ時、はい、
うんうん。
で、この敵拠点を落としつつ、前線を押し上げて仲間と一緒に進むというのが、無双の遊び方なんですよ。
うん、
初期のね、
うん
うん。で、このステージの終わりに自分たちがどう動いたかってリプレイが出るんですよね。簡易マークで、リプレイが見れるようになってるんですけど、
はい、
確かにこれは本編で話してなかったな。
うんうん、
そう、そしてね、呂布が怖いというね。
ああ、わかる。
呂布がね、本当に強いんですよ。
めちゃくちゃ強いですよね。
めちゃくちゃ強い。
呂布が恐ろしいっていうコメントは、盆栽忍者さん以外にも何件か、
そうそうそう。
いただいて、それ読んでて僕も、うわ、そうだった。めちゃくちゃ強かったっていうね。うん、
で、これはもう意図的にやってるし、
そうですよね。
実際三国志を多少でも知ってる人は、もう呂布が強いというのは共通認識なんで。はいはい、
そうですよね。うん
それをね、こう、実感できる。という意味では、このゲームっていうのはすごく最適だなと思いました。
うん、そう
です、ね。映画でもね、あそこまで怖く感じないですよ。
かなり怖い。僕、横山光輝三国志から入ったから、
はい、
まあ、横山先生の呂布って、
うん、
まあなんか単純にずるいやつって感じがあるんですよ。うん、すごい強いんですけど、
はいはい、
でも強さよりはあちこち行ったってことの方が印象強かったんですけど、
う
ん
う
ん、
人を裏切ってるっていうね、
その
印象ですよね、
うん。うん。そっちの側面が強いんですけど、蒼天航路だと、うん
はい、
むちゃくちゃ強さがクローズアップしていられるじゃないですか。
うん。
うん。だからそっちに近いなっていう恐ろしさでしたね。本当強かった。
まあ、やっぱりゲームの性質上アクションゲームですから。
うん。
もう単純に武力、攻撃力が高いと。
うんうん、
しかもね、他の馬よりはるかに大きい赤兎馬というね、
うん、
有名な赤い馬に乗って呂布がこう突進してくるともうめちゃくちゃ恐ろしいんですよ。
うん、
これは敵ながらもう本当にゲームやっててね、楽しかった。
うんうんうん、
キャーキャー言いながらね、
うん、
もう逃げてましたよ。
うん
だからこそ自分が呂布使うときは楽しいし、
はい、
その違う武将でね、呂布倒すのもすごく楽しかったんですよね。
うん
うで、この一番やり込んだのは4っていうことですけど、
うんうんうん、
この関羽千里港って私もやりましたね、
うん。
ここがね、稼ぎやすいんですよ。
なるほど。
うん。稼ぎステージなんです、ここ。
うんうん、
短くて、その割に敵がいっぱい出てくるから、
うんうんうん、
ここを何回もやると効率よくレベルが上げれると。関羽千里港やってましたね。これ、お話で言うと、曹操のとこ出ていくとこです。
そうですよね。
うん。奥さんとか連れてね。うん、で、そこを曹操の軍団が追っかけてくるから、そいつらをこう、バサバサ切っていくと。
うん、
はい、これいいですね。懐かしいな。で最後にね、
うん、
無双シリーズどれも一緒だけど違うぞというのをね、
はい、
バニラアイスで例えてると、
はい。やっぱりこう、アイスブームが来てますね。
いや、そういうことかな。わかりやすいのかわかりにくいのかわからないですが。
しかし、例えのアイスが多いな。
多いですね。バニラアイス多いですからね。うん、
まあでも、おっしゃる通りみんな違う味がします、
ね。そうですね。はい、じゃあ、次、長谷川さんお願いします。
はい。脳筋さんからいただきました。おっしゃっていたように、英雄が戦況を一人で覆すってのを体験させてくれる三国志演技好きにはたまらない作品でした。あまり一緒にゲームやらない友人と合皮シナリオを歴史イフを語りながらやれたのが思い出です。楽しかったなぁ。といただきました。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
そうですよね。この、
うん、
自分のプレイで、
うん、
逆転できるっていうのは本当に楽しいところなんですよね。うん、で、このあたりが、まあ、生死の三国志というよりは、
うんうんうん、
やっぱりちょっとこう演技寄りというかね。
はいはいはい、はい。
でも演技っていうのはこれだけこう、長く伝えられて、広まってるっていうのはやっぱり好きな人が多いからですから。
うんうん
うん、それを体感できるという意味では本当にこの新三国無双というのはもう最高のゲームだと思います。
そうですね。
うん。ね、一緒にゲームやらない友達がね、
うん、
遊んでたっていうのは多分この友達はゲームはやらないけど三国志は好きだったんでしょうね。
うんうんうん。うん、いや、このね、ちょっと短めのコメントですけれども、ノッキンさんのね、うん、でもその中に本当に光栄が作る三国志のアクションゲームのいいとこがこう全部語られてるなっていう ね、うん、思って
短いですが端的に、
うん、そうそう
良さが詰まってますね。
そうなんですよ、うん、そのイフも話しながら遊べるし、 そのゲームやらない人でも三国志好きなら楽しめる、うん、まあ本当にそこまで難しくないじゃないですか、やってる行動自体は ね、そういうゲームだし、
うん、
演技を追体験できるような感じ、うんっていうね。
そうですね。
そう。もう本当全部説明していただけてるなと思いました。
は
い、
じゃあ続いて、ステージ178。
はい。
チェルノブと。ここに来て突然のチェルノブ。
まあこれもね、実はちょっと別のゲームを話そうかなと思ってたんですけど、まあちょっと準備が間に合わなくて、うん、前々から準備して、あといつでも出せるストックに入れてあったチェルノブをね、はい、出したわけですけど。
ならね、この後すぐ実はチェルノブの発売日だった。
そうなんですよ、
ね。何周年かだったんですよね、
うん、
確か、
うん。そうなんですよ。
あれたまたまだったんです、だから。
うんうん、
全然狙ってなかった。では、こちら、ゆきゃすいまるさんからいただきました。
はい。
メガドライブミニ2に収録されていたけれども、絵柄含め癖が強そうだったので未プレイだった。でも、長谷川さんの話を聞いてるうちにやりたくなり、とりあえずステージ1をクリアまでやってみたが、独特の操作感がめちゃ面白い。食わず嫌いだった。聞いてよかった。といただきました。ありがとうございます。
ありがとうございます。
どうですか、長谷川さん。
いやー、嬉しい。
ね。
嬉しいです。特にね、いろんなゲームを常に遊んでいる。
そうそうそう。
ゆきゃすいまるさんが面白がってくれてね。
ゆきゃすいまるさん、レトロゲームアスリートですからね。
ほ
ん
と、アスリートです。
何かギネスに挑戦してるのかっていうぐらい、
うん、
毎日クリアしてますよね、なんか。
うんうん、
ものすごいペースで、
ね。修行僧みたいになってますからね。
なんかもう、プレイしてるの、YouTube で実況したらそれだけでね、YouTuber になれるんちゃうかなっていうぐらいね。
あ、僕見ますね。
ね。
なんかね、でも本当にゆきゃすいまるさん、楽しそうなんですよね。
そうそうそう。
アスリートって言えばそうだけど、うん、でも、もう本当になんかに追い立てられてるっていうよりは、楽しいからやってるって感じがね。
そうそう、本当そうですよね。
うん、伝わってきて。
昔遊びたかったゲームももう今、
うん、
楽しくて遊んでるって感じしますよね。
うん、そうそうそう、そう。でね、まだまだいっぱいある楽しみだな、みたいな、
ね、
こともね、よくおっしゃられてて。うん、
いや、素晴らしい姿勢で遊ばれてるなと。
そう。まあね、だからいつかね、すごく難しいですけど、
うん、
ジェンノブも最後までやっていただけたら嬉しいかなと。
そうですね。
思います。いや、はい、すごく難しいんで無理にとは言わないですが。そうですね。
では次、長谷川さんお願いします。
はい、ヤビさんからいただきました。コンティニューの度に主人公のグラフィックがポコポコに変化するゲームだったよな。あ、それはカルノフか。同じような他の方の感想を見て安心感と親近感が湧いてきましたといただきました。
ありがとうございます。
ありがとうございます。これ説明するとですね、カルノフというまだ紹介していないゲームがありまして、
はい、
同じくデータイースなんですね、
はい、
そして同じく無秩序で意味不明ゲームとしてはカルノフの方が意味不明です。
そうですね、
はい、仕組みが変なんで、あのゲームは、うん、なので変だというつながりだけで、こう、ヤビさんは、あ、なんか知ってるゲームの話してるぞと思って聞いてたら、違う変なゲームだったという、
ね。いや、これね、あと一番大きな原因、名前ですよ。
似てるんですよね。そう。
源平島マデンと月風マデンと同じ現象が起きてます、うん、ここでも。
そう。いや、だって、後ろ3文字ほぼ一緒じゃないですか。
そうそうそう。チェルノブ、カルノフですからね。
うん。それは、うん、ね、勘違いするし、ヤビさん以外にもね、
はい、
あれカルノフじゃないかみたいない
らっしゃいました、ね、
ご意見あって、
どちらも知ってると間違えないんですけど、
うん
う
ん、
こう、うっすらと両方知ってるとね、
うん、
あれどっちだったっけみたいなね、
そうですね、
まだ十分あり得る、
うんうん、
まあ、これほぼタイトルのせいだと思うんですよ、キャラは絶対間違えないですから、
うん、キャラは間違えない、
見ても似つかないですからね、
はい、本当いつかねカルノフも話す日は。 きそうな気がするので。
そうね。長谷川さんが多分話してくれると思いますけど。うん、
はい。
では続いて、ヘイカさんからいただきました。今日のおすすめ BB ブロスは、ステージ178、チェルノブ回、アーケード版ではなく、メガドライブ版を徹底的に解説。独特な操作感、世界観、キャラデザの説明に思わず笑顔。デコゲーファンは必聴です。ということで、メガドライブを持ったね、チェルノブのイラスト付きで X でね、コメントいただいたんですが、ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。
ね、こうやって皆さんにね、フォロワーの方に紹介していただけて、
うんうん、
非常にありがたいと。
はい。なんか、ヘイカーさんのこのポストの後に、
うん、
このポストを見て、うん、いいですよね、チェルノブっていう話になって、
うん、
ヘイカーさんが、まあ、ぜひ聞いてみてくださいとおすすめしてくれて、聞いてくださったね、方もいて。
そうですね、
うん。ありがたさしかない。
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。
聞いていただけた上にね、
うん、
そうやって紹介していただけると。
うんうんうん、そう。
嬉しい限りです。
イラストもね。
うん。
メガドライブを持ってるチェルノブのイラストという。
ね
あれ、オープニングの絵なんですよね。
ああ、そうなるね。
そうそう。あの、片手をね、うん、突き上げてるチェルノブの絵が、はいはい、いけチェルノブっていう感じで出てくるんですけど。
うん、ねえ、こう、やっぱ、イラストまで描かれるというのは、やっぱ相当好きじゃないとね、
うんうんうんうん、
できないことですから、陛下さんもね、
はいはい、
チェルノブお好きなんだと思いますけど、うん。で、さらにね、それを見てこう、反応する方もたくさんいらっしゃるということで、やっぱり改めてね、チェルノブ人気あるなと思って。
そうですね。
ただのその、色物芸扱いされてないんだなということを感じ入れて嬉しかったですね。
嬉しかったです。
うん。では、続いて、ステージ179、塊魂と。
はい。
ということで、またね、ここでプレステ2のタイトルですが、こちらももうシリーズ続いてる人気タイトルですから、
うん。
たくさんコメントいただきました。では、長谷川さんお願いします。
はい。桑畑さんからいただきました。塊魂。名前ぐらいしか知らなかったけど、えらい面白そうですね。スイッチで買っちゃおうかな。ナムコのゲームだったんだ。なんか、ソニーだと勘違いしていたな。といただきました。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
桑畑さんはね、名前しか知らなかったと。はいいうことですが、聞いていただいて興味持っていただけたようで、
うん、
今ならね、確かにスイッチで買えますね、
うん。
なんかセールやってたみたいですね、この前。
みたいですよね。う
ん、なんかナムコのゲーム全般的にセールしてたみたいで。うん、そう
ドリラ、塊魂、モジュピッタン
ね。
いい三本立てですよ、ねね。
どれ買っても外れなしですね。
そうそう、全部面白いから、うん、違う方向性で全部面白いっていうね。うんお得だなと。
ナムコの良さが詰まってるゲームですね。
そうです。
うん。決してね、その派手なお金のかかったゲームだけ作ってんじゃないんだぜというね。
うん。
う
ん
う
ん、
ナムコらしさが詰まってると。
はい。
で、桑畑さん、ソニーのゲームだと思ってたと。
うん。
ね、これもでもわかる。
うん。わかる。
うん。番組とかでも話してますけど、
うん。
こうちょっとこう、おしゃれで、
うん、
ゲームっぽくないゲームを出してたんですよね。
うん。
ソニーが。で、ね、それの一つだと思われてたんでしょうね、多分ね。
うん。
でもね、ソニーはね、あそこまで奇抜な世界観はあんまないんですよ。
そうなんです。
ソニーは奇抜にしてもね、おしゃれさの方が勝ってしまうんですよ。
そうそうそう。
うん。ナムコはそこを超えてくるんで。
そうですよね。で、ゲームとしての完成度もやっぱり塊魂がすごく高いので。まあ
そう
です、ね。
うん。
うん。
そうそうそう。
そうですね、
そのあたりは実際遊んでいただけるとね、本当、
うん、
すぐ分かっていただけると思いますので、ぜひね、
はい、
この機会に遊んでいただけたらなと思います。
はい、
で続いてクムさんからいただきました。塊魂シリーズというと Xbox 360のビューティフル塊魂を遊んだことがあります。番組を聞きながら直感的な操作感、心地よい BGM、 分かりやすいゲーム性、塊が大きくなっていくことによる満足感など、様々な楽しい思い出が蘇ってきましたといただきました。ありがとうございます。
ありがとうございます。
はい、こちらクムさんはですね、ポッドキャスト番組やられてまして、
はい、
もともとクム花ゲームラジオというのをね、
うん、
配信されてたんですが、そちら最近終了しまして、
はい、
現在はね、ゲーム幸せ機構というポッドキャスト番組やられてます。
はい、
よかったらぜひチェックしてみてください、うん。で、このね、360のビューティフル塊魂、これ私ちょっと紹介し忘れてたんですが、
うん、
これ私もかなり遊びました。はい、これが何がいいかというと、
はい、
ハードスペックがプレステ2より上がってるおかげで、
はいはいはい、なるほど。
グラフィックが非常に良くなってます。
うんうん、
プレステ2よりよりたくさんの表示物と、それをスムーズに巻き込む処理と。
うん
そして、パワーアップした音楽、う
ん。はいはい。
ということでね、この360ビューティフル塊魂もかなりいいタイトルです。
はい。
これってリメイクされてないのかな、最近のやつでは。
なんかこう、塊魂って、名前だけだとよくわかんないんですよね。
わかんないですね。
ただ、やってることは全部一緒といえば一緒で、なんか僕の私のとかもあったじゃないですか。
そうね。
あれは PSP だっけな。
私だからね、あの曲で認識してるんですよね。
うん、
この曲かかってたのはこれだなとかって、
うんうんうん。
ただ遊んでないものもあるんですよ。PSP 版とか、
はいはいはい。
遊んでないんで、ちょっとわかんないですけど。
は
い
は
い
は
い、
僕はちょっとやりましたね。まあちょっと PSP はね、うん。
まあスペックの問題がありますからね。
スペックもだし、あの、操作がやっ
ぱ操作ね。そうか、そうか。
アナログが。
そうね。
ちょっと難しいんですけど。
まあ、手軽さはありますけどね。
そうそう、そうなんですよ。だから、慣れるとね、全然面白いですけど。なんか、でも全部ね、合わさったやつがね、出てもいいですよね。
出た。
そしたら全部の曲聴けるし、は
い
は
い。リッジレーサーズ2みたいなやつね。
そうそうそう。うん、
まあでも我々のこの配信聞いていただいてね、
うん、
様々な楽しい思い出が蘇ってきたということなので、楽しんでいただけてよかったなと思います。
はい。
はい。では次、長谷川さんお願いします。
はい、コッシーさんからいただきました。塊魂会来た。スペースチャンネル5同様、やればハッピーな気分になれるゲーム筆頭。一見おバカな世界観に見せつつも、突き詰めれば謎の感動を呼ぶ作品になるということの一例。みんな大好きのパッケージは違和感なかったですね。塊魂スタッフならやりかねないなぁといただきました。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
コッシーさんもこのリアクションからするとお好きなんですね。
うん。そうそうそう。確かにね、スペちゃんと似てる感じがあります。
確かに。
そう。これ言われて膝を打ちますね。
ね、ゲーム内容は全く違いますけれども。
そう。マインドが一緒なんですよ。
そうね。方向性というか、その、世界をダンスで幸せにするか、ね、固まって幸せにするかっていう差だけ、っていう感じがするな。
そうそうそう。なんかね、どっちもやりきってるんですよね。ほんと突き詰めれば謎の感動を呼ぶ。
そう、ここですよ ね、
はい。
一見おバカに見せつつ、
うん、
最後までやると、
うん、
謎の感動があるというかね。
そうそうそう。
それ
はね、どっちのゲームにも言えることですけど、うん、やっぱり作る方がしっかり作り切ってるから、そうなりますよね。
うん、そうですね、
うん。
明確なコンセプトをがっちりこう、
うん、
持ったまま作ってるというかね。
そうそう。ブレずにね、最後まで作り切ってくださってるんで。
はい。では次、ジュンさんからいただきました。
はい。
塊魂とか新三国無双とかは 3D でしか作れないゲーム性の代表例だと思う。中身も意外と荒削りというわけでなく、例えば細長いものを巻き込んだ後、だんだんと当たり判定が丸くなっていくところとか、丁寧な作りなのはさすがナムコって感じがした。といただきました。ありがとうございます。
ありがとうございます。
はい、ここでね、塊と新三国無双が 3D でしか作れないゲーム性の代表例。確かに、
うん。そう。これほんと確かにですよね。うん。
まあ、新三国無双に関しては、あの敵がわらわら出てくるのを倒すという意味では、
うん、
2D できなくもないかもしれないし、まあ、塊魂もね、
うん、
2D 上で表現できなくはないかもしれないんですが、うんうん、ただ、やはり 3D 表現のゲーム機のスペックが上がったことによってできたタイトルではあるんですよね、どちらも。
そうですね。
うん。うん、
やっぱり 2D しかない時代に、こういうゲーム作ろうと思っても、仕上がりが違うというか、完成のイメージが変わってきちゃうと思うんですよね。そうですね。
まあ、時代もありますけど、ハードスペックが上がったことによって多数のオブジェクトが表示できるから作れたゲームなんですよね、どちらもね。
うんうん、うん。そうですよね、うん。
で、しかもね、どちらも大雑把に感じるけれども、実は中身は繊細に作られてると。
うんうんうんうん、
そう。ほんでね、この、ジュンさん書かれてるみたいに、細長いもの巻き込んだ後、当たり判定が丸くなっていくって、これね、そう、私も番組で言うの忘れてたんですけど、
はい、
四角かったりね、長細いものとかも巻き込むんで、うんうん、電柱とか巻き込むと、
うん、
ガッコンガッコンするんですよ。
そうそうそう。なんか動きがいびつになるんですよね。
そうそうそう。
でもしばらく巻き込んでると、だんだんこう整ってきて、
そう、馴染んでいくというかね。
綺麗な動きに戻っていく。
あのあたりは、おそらく物理的な多分挙動をちゃんと作ってるんだと思うんですよね。
うんうんうん。うんなんかね、ヒットがちゃんとしてるってことですね。
そうそう。でもそれってやっぱり作っていくときに、
うん、
そうじゃないとおかしいだろっていうことで、それをちゃんと再現してるんだと思うんですよ。
はいはいはい、そうそう。だから、うん、ね、都合よく地面にね、めり込ませちゃえってすれば、
うん、
ずっと綺麗に回るわけじゃないですか。それをしてないって。
確かに確かに。
大変。だとは思うんですよ、きっと。
だから、感覚的に、いびつなものを巻き込んだ時に、
うん、
回してる時に、こう、重く感じるんですよね。
ああ、わかります、わかります。
ガッコンってね。
そうそうそう。
うわ、回しにくいって、
そうそう。
言いながらね。
そうそう。 そう。
あの感じがやっぱ一体感というかね、
うんうん、
感覚的な部分でリンクしてるなっていう、
うん、
すごくその最近のゲームではなかなか感じられない操作感があると思います、
うんうん、
あそこは、
うんうん、そう、うん、遊んでる人にとってではちょっとストレスになりかねないんですよね、
うんうんうんうん、
だけどリアリティがあるから、うん、あれでいいんだと思うんですよね。
そうですね。でその回しにくいのがまただんだんこう馴染んでくるあたりにもちょっとこう気持ちよさありますね。
そうそう、そうありますあります、
うん、なんかこういびつな泥団子をこう丸くしてこうピカピカにしていく感じとかにね、近い
ちょっと達成感ありますよね。
ありますあります、うん、はい。ということで、今回のお便りコメント紹介は以上となります。
はい。で、まあ、今回からね、ちょっと絞ったおかげで、
はい。
コメントいただいた方のコメントすべて読めなかったのでね、
はい。
一人一回ルールもちょっともう厳しくなったので、
うん。
あの、お便りいただいた方のお名前だけ最後に、
はい。
お米粒さん、哲郎さん、つもたさん、まさとさん、大さん、さとさん、クロードーさん、中ちゃんベイビーさん、ヤスさん、タクさん、ダルニさん、でっかいのもみたいの三世さん、滝沢正和さん、シハンさん、マナブさん、サンセツコンさん、メオルさん、甲賀ヒカルさん、キリン鍋さん、川崎アット絵描きさん、クロイシーさんからもメッセージいただきました。
はい。
ありがとうございました。
ありがとうございます。
はい。
今回ね、
うん、
紹介する数を減らしてしまったんですが、
はい、
お名前だけでも紹介させていただきました、
うん、はい、
では今回も本当にたくさんのコメントお便りありがとうございました。
ありがとうございました。
Days of Life with Games Brightbit Brothers。
ではそろそろエンディングなんですけども、
はい、
まあ、今回お便り会ということでね、長谷川さんのレトロゲームプレイレポートはお休みということなんですが、
はい、
ではいつもの告知お願いします。
はい、ブライトビットブラザーズでは番組に対するご意見ご感想、あなたのゲームの思い出やゲームにまつわるエピソードなどお便りをお待ちしています。ホームページ右側のメールフォームや番組の X アカウントへの DM などでお送りください。ポストの場合はハッシュタグ BB ブロス、BB がアルファベットでブロスがカタカナをつけていただけると見つけやすくて大変助かります。よかったら番組 X アカウントをフォローしてください。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。ということで今回はお便りコメント紹介会でした。
はい、
はい、お便り会も今回で18回目ということで、
うん、
あと20回ステージが進みますと200回と。
そうですね、
ということで、うん、それと同時に4周年ですね、
うん、
なんか見えてきましたよもうなんか年末の雰囲気がちょっとこう漂ってきたというか。
そうですね、
やっとね涼しくなってきましたよね。
ねえ、もう来年のカレンダーとか売ってますからね。
まあそりゃそうですよ ね、
もう
こっから早いですよ。
そうなんですよ、ね、
こっから11月になって12月になったらもうすぐもうクリスマス終わったらすぐお正月ですからね
そりゃそうです ね、
ね、早いですよね。もうなんか、
うん、
本当年末年始のあのスピード感って尋常じゃないなと思って特に大人になると余計に早く感じるんです
よ。そう
ですね、子供の時ってもうちょっとこう冬休みとかお正月休みって長かった気がするんですよね。
うん、なんかのんびりできてましたからね、子供の時は ね、
なんか
ね、
うん、なんか大人になるとねお正月とか年末にゲーム遊びにくい感じがする、
うん、それはそうです。
なんかやること
ちゃんとやらないとね、あるので。
子供の時はねそんな気にせんと遊んでました
けど、うんうんうん、まあまあでもね、うん、BB ブロス自体は変わらぬペースでやっていけば200回で4周年。
まあそうですね、来年の春頃にはね、
うん、
また200回になってるかなと思いますので、うん、はい、また今後ともね引き続き聞いていただけまして、
はい、
まあ、気が向いたらね、
はい、
コメントやお便りいただけましたら、うん、紹介させていただきますので、
はい、まだねそう200回の前に190回でね、
そうね、
2回あるんで、
そうだそうだ、
まあ、また絞るかもしれないですけど、
はい、
できるだけね読んでいければなと思いますので、
はい、
よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。では今回も最後まで聞いていただいてありがとうございました。
ありがとうございました。